2026年税制改正案で変わる夫婦共有名義の総合不動産税計算。2026年税制改正案がそのまま施行された場合、夫婦共有名義で一住宅を所有する人は、公示価格だけでなく、実居住の有無、年齢、保有期間、税額控除の上限によって、個人別課課税と一節一住宅特例のどちらが有利かが変わります。ただし、改正案は確定した法令と区別する必要があり、実際に選択する前に、該当年度の法令と国税庁の案内を改めて確認する必要があります。夫婦が一住宅を共同所有する場合、現行の総合不動産税法上、原則的な一世帯一住宅所有者の定義からは除外されますが、要件を満たせば、別途申請することで共有名義一住宅特例を選択できます。改正案に基づく個人別課税の基礎控除は、実居住の割合によって異なるため、実際に居住する共有名義と居住しない共有名義では、結果に大きな差を生じる可能性があります。共有名義特例が常に有利とは限らず、工事価格が低い場合は個人別の基礎控除が、中間の価格帯では高齢者長期保有税額控除が有利に作用する可能性があります。高額住宅では税額控除の上限により特例の利点が小さくなり、個人別課税が再び有利になる可能性があります。課税方式の選択と所有権名義の変更は別の問題であるため、総合不動産税だけを見て自分を移転すると、贈与税、取得税、登記費用など、より大きな費用が発生する可能性があります。夫婦共有名義住宅の総合不動産税は、もはや共有名義なら無条件に節税できるという一言だけでは判断しにくくなっています。2026年税改正案で示された公正市場価格比率の差別化と居住割合に連動した控除方式が施行されれば、公示価格、実際の居住の有無、年齢、保有期間によって有利な課税方式が異なる可能性があるためです。この記事は、2026年8月26日時点で改正案の仕組みと運営者提供のシミュレーションを分析したものです。税制改正案は確定した法令そのものではなく、法律改正と施行令改正の過程で、内容非公示期計算方式が変更される可能性があります。共有名義が自動的に一世帯一住宅者にならない理由、総合不動産税法上の一世帯一住宅者とは、原則として世帯員のうち一人だけが住宅分財産税の課税対象となる住宅を一度所有している場合を指します。夫婦が一手の住宅の自分をそれぞれ所有すると、財産税の課税対象者が二人になるため、この定義にはそのまま該当しません。これは、夫婦が実際には住宅を一度しか保有していなくても、法律上は複数の住宅を保有しているという意味とは異なります。正確には、総合不動産税における原則的な一世帯一住宅者の分類要件を満たさないという意味です。住宅数に関する日常的な表現、税率の適用、基礎控除の分類はそれぞれ区別する必要があります。共有名義の夫婦には大きく分けて2つの計算方式があります。方式計算の仕組みの主な特徴、個人別課税、各自の住宅自分についてそれぞれ計算夫婦が各自で基礎控除を適用できるが、高齢者長期保税額控除の適用は制限される場合がある。共有名義自治住宅特例1人を納税義務者とみなし、単独名義の一世帯一住宅方式で計算、一世帯一住宅の基礎控除と高齢長期保税額控除を適用できるが、常に税額が低くなるとは限らない共有名義特例は、登記上の所有権を単独名義に変更する制度ではありません。自分はそのまま維持しながら、該当年度の総合不動産税の計算方式だけを異なる形で適用する制度です。公正市場価格比率の差別化が重要な理由、総合不動産税の課税標準は、単純化すると次の仕組みで計算されます。保有住宅の公示価格合計、基礎控除、公正市場価格比率、その後、課税標準区分別の税率、財産税等の控除、税負担上限、高齢者長期保税額控除などを反映して最終税額を算出します。公正市場価格比率が上がると、同じ公示価格と控除額でも課税標準が大きくなる可能性があります。運営者提供の改正案によると、公正市場価格比率は2027年に 70% 引き上げられた後、2028年からは調整対象地域の単独名義一世帯一住宅者には 70% を維持し、それ以外の住宅保有者には 80% を適用する仕組みが示されました。 原則的な分類上、共有名義の一留宅がそれ以外の住宅保有者に含まれる場合、個人別課税ではより高い比率の影響を受ける可能性があります。ただし、公正市浄化額比率は施行令を含む最終的な法令で確認する必要があります。地域の範囲、適用対象、施行年度についても確定した交付分を基準に判断する必要があります。実際の居住の有無によって変わる基礎控除改正案では、単独名義実世帯一住宅者の基礎控除を12億ウォンから14億ウォンへ引き上げ、それ以外の住宅保有者には次の算式を適用する案が示されました。4億ウォンプラス5億ウォン全保有住宅価格に占める居住住宅価格の割合、この算式が共有名義者それぞれに適用されるという前提では、実際の居住の有無によって結果が大きく変わります。共有名義一住宅の状況、一人当たりの引き例、夫婦合算の控除例、当該共有名義住宅に実際に居住し、居住割合が 100% の場合、9億ウォン、18億ウォン当該住宅を賃貸し、別の場所に居住して居住割合が 0% の場合、4億ウォン、8億ウォン。共有名義実住宅特例を適用する場合、夫婦合算ではなく1世帯基準14億ウォン用は、改正案の式を50対50の共有名義自治住宅に単純適用した比較です。実際の計算では、他の住宅の保有状況、自分比率、居住住宅の判定基準、工事価格の合算方式が影響する可能性があります。特に共有名義住宅をチョンセ、または月払い家賃で貸し、別の場所に居住している場合、個人別課税の合算控除が18億ウォンから8億ウォンへ減る結果になる可能性があります。この場合、共有名義者は、それぞれ9億ウォンずつ控除されるという従来の説明だけを信じて判断してはいけません。低い工事価格でも特例が不利になる場合がある共有名義特例では、高価格帯でのみ有利不利が逆転するわけではありません。低い工事価格でも個人別課税の方が有利になる場合があります。50対50の共有名義の夫婦がそれぞれ9億ウォンのを受けると仮定すると、住宅全体の工事価格が18億ウォンまでは、総合不動産税の課税標準が発生しない可能性があります。一方、特例を選択して14億ウォンの基礎控除を適用すると、工事価格が14億ウォンを超える部分から課税標準が発生します。運営者提供のシミュレーションでは、工事価格15億ウォンの住宅について、次の結果が示されました。課税方式総合不動産税の例、個人別税税ウォン、共有名義自治住宅特例53算7060ウォン、これは、特例によって税額控除を受けられても、基礎控除の差の方が大きければ、かえって不利になる可能性がある事例です。実際の税額は、該当年度の公正市浄化額比率、財産税控除、税率を反映して再計算する必要があります。中間価格帯と高価格住宅における有利不利の逆転、運営者提供資料に含まれる2028年のシミュレーションでは、総合不動産税と財産税を合計した年間保有税を比較しています。具体的な税率と控除の適用条件がすべて公開された公式計算表ではないため、絶対的な基準点ではなく、仕組みを理解するための例として見る必要があります。工事価格特例適用時の保有税、個人別課税時の保有税例における有利な方式、20億ウォン5020万ウォン5択36万ウォン特例、16万ウォン低い30億ウォン1例42万ウォン、1社141万ウォン特例、99万ウォン低い40億ウォン2、783万ウォン202万ウォン個人別課税、681万ウォン低い50億ウォン金額未定時、金額未定時、個人別課税が1094万ウォン低い60億ウォン金未定時、金額未定時、個人別課税が2円2収67万ウォン低い。総合不動産税だけを比較した資料では、工事価格が約19億ウォンから31億ウォンの間では特例が有利で、約32億ウォンから個人別課税の方が低くなる結果が示されました。総合不動産税と財産税を合わせて比較すると、逆転する地点が変わる可能性があります。このような逆転が生じる主な要因は、基礎控除と税額控除の上限です。改正案では、高齢者已保有税額控除の上限を2027年は800万ウォン、2028年からは600万ウォンに制限する内容が示されました。住宅価格が上昇して算出税額が増えても、非課税額が上限で止まれば、特例の相対的な利点は小さくなります。 したがって特定の工事価格を全国共通の確定した分岐点として使用してはいけません。自分比率、年齢、保有期間、実際の居住、他の住宅、税負担上限によって逆転する価格帯が異なります。状況別に最初に比較すべき課税差し状況を優先して確認すべき方式理由、夫婦合算の工事価格が個人別基礎控除の範囲内の場合、個人別課税特例を選択すると、より低い1世帯の控除基準で課税が始まる可能性がある。高齢または長期保有要件を満たし、中間価格帯の場合、特例と個人別課税の両方を計算特例の税額控除が基礎控除の差を上回る可能性がある。工事価格が非常に高い場合、個人別課税を含めて再計算税額控除の上限に達すると、特例の利点が小さくなる可能性がある。共有名義住宅を賃貸し、別の場所に居住している場合、改正案の居住割替控除から確認個人別基礎控除が大幅に減る可能性がある。夫婦の一方または双方が他の住宅自分を保有している場合、住宅数と特例資格から検討共有名義自治住宅という前提自体が変わる可能性がある。工事価格30億ウォン以下なら特例のように一つの数字だけで選択するより、2つの方式による予想税額を同じ条件で並べて計算する方が安全です。計算前に確認すべき項目、該当年度の課税基準には国税庁の案内で確認し、その基準理事時点における住宅と自分の所有者を確認します。共有名義住宅とその他の保有住宅について、該当年度の工事価格を確認します。夫婦の自分比率が50対50なのか、別の比率なのかを区別します。当該住宅が実際の居住住宅として認められるか確認します。夫婦それぞれのその他の住宅または住宅自分、入居権分条件の保有状況を点検します。特例上の納税義務者の年齢と住宅保有期間を確認します。個人別課税と特例にそれぞれ適用される基礎控除と構成市場価格比率を当てはめます。高齢者長期保有税額控除と控除上限、財産税との重複分の控除、税負担上限まで反映します。最終的な法令と国税庁による該当年度の特例申告案内を確認した上で方式を選択します。工事価格と時価は同じ概念ではありません。工事価格に一定の倍率をかけて時価を断定すると、地域や住宅ごとの実情を反映できないため、公式の工事価格を直接使用する必要があります。特例申告と適用の有無の確認、共有名義自治住宅特例の申告期間は、通常9月16日から9月30日までとして運用されてきました。ただし、翌年度における特例の適用の有無や変更適用除外の手続きについては、該当年度の国税庁案内を確認する必要があります。課税払式の変更を検討する場合は、該当年度の国税庁案内で次の事項を確認する必要があります。特例の新規申請と適用除外申告の区分納税義務者とする配偶者共有名義の自分比率と一世帯自住宅の申請後、翌年度に自動適用されるかどうか、ホームタックスによる電子申告の可否と提出書類改正案の施行初年度には、既存の特例申請者の取り扱いや適用除外手続きが変わる可能性もあります。前年度の方式が自動的に有利になると想定しない方が安全です。総合不動産税だけを見て名義を変更してはいけない理由、課税方式の選択と登記名義の変更は全く異なる決定です。共有名義特例を申請するか適用しないかは、総合不動産税の計算方法を選択することですが、配偶者に自分を譲ることは、不動産の所有権を実際に移転する行為です。名義変更には次の費用や法律上の問題も伴う可能性があります。配偶者への贈与に伴う贈与税申告と控除の適用、自分取得に伴う地方教育税、登記申請費用と法務費、将来の譲渡所得税における取得価格及び保有期間の計算の変化、住宅担保ローン契約と金融機関の同意に関する問題、債権者との関係、相続財産の構成、離婚時の財産分与に関する問題、年間の総合不動産税の差が数十万ウォンまたは数百万ウォンであっても、名義移転の費用の方が大きい場合があります。まず個人別課税と特例を比較し、名義変更については、取得保有譲渡相続段階の税金と法的効果をすべて計算した上で別途判断する必要があります。改正案と確定した税法を区別する必要がある。税制改正案が発表されただけで、翌年度の税額が確定するわけではありません。基礎控除のように法律で定められている内容は、 国会での立法手続きが必要となる場合があり、公正市場価格比率のようにギャイ法令で定める項目は、施行令の改正内容を確認する必要があります。最終判断の際には次の順序で確認するのが適切です。国会で改正法が可決されたか確認します。法律の交付費と適用時期を確認します。総合不動産税法施行令の最終的な公正市場価格比率を確認します。国税庁による該当年度の申告案内と計算例を確認します。ホームタックスの事前入力資料と納付通知書に記載された住宅自分情報が実際の登記と一致しているか点検します。結論として共有名義である子自体が節税または不利になることを自動的に決めるわけではありません。低価格帯では個人別基礎控除、中間価格帯では高齢者長期保有控除、高価格帯では控除上限と公正市場価格比率がそれぞれより重要な変数になる可能性があります。